IT おしゃべりクソ野郎、今日もよろしくお願いします。はい、どうもゆうたです。この番組は聞いてるとほんのちょっと IT やテクノロジーの勘どころが養われちゃう、そんなお得なお話は日々してるラジオになってます。たまたま聞いちゃったよって方もですね、騙されたと思って少しだけでもね聞いてくださると嬉しいです。はい、ということで今日は何の話をしようかなと言いますと、ツイッター新機能、コミュニティで感じる閉じた世界の面白さというテーマでお話をしてみようかなと思います。いつも通りね、流れでなんとなく聞いていただけると幸いです。はい、ということで今日はツイッターさんがねまたまた新しい機能を出して結構ね面白い流れになっていきそうだなと思ったので、それをねちょっとねえねえ聞いてよっていう感じでただただぶっ放して話していくというそんな回でございます。お付き合いください。で、話の流れ的にはね、本当にツイッターが新しく出したコミュニティ機能って何ぞやっていうところを、まあ、声で伝わる限りで簡単にご説明というかご紹介をしつつ、まあ、タイトルの話に移っていくっていう流れですかね。具体的に言うとだいぶオープンな世界から結構ね閉じた世界への流れっていうのがかなり感じるなっていうのと合わせてね、まあ僕が音声好きだからっていうこともあるんですけど、音声配信に絡めたお話も最後していこうかなと思っております。お付き合いください。はい、ということで改めてね、このツイッターが新しく出したコミュニティ機能っていう何ぞやってところからご紹介をしていこうかなと思うんですが、これね、なんだろうな、今までってツイッターって全オープンで全世界に公開するつぶやき、もしくはフォローしている人、フォローしてくれている人かだけが聞こえる、聞こえるじゃないか、見られる鍵付きのツイートっていう二択だったんですよね。極端の二択だったんですが、今回ね、このコミュニティ機能が追加されましたよっていうところなんですよね。で、まあざくっと今の話の流れで言ってしまうと、その間の感覚なんですけれども、なんだろうな、ポッドキャストラボとか、ノーション好きの集いとか、NFT ラボとかね、ブロックチェーン好きコミュニティとかね、わかんないですけど、そういう興味関心に沿ったクローズなコミュニティを作れたりとか、入ることができる機能なんですよね。はい。で、僕らはね、これ参加した後、どうなるかっていうと、ツイートするときに、こう、全員向け、パブリックで全員にツイートするか、もしくは、どのコミュニティ向け、ポッドキャスト好きの集い向けに、つぶやくのかとか、そういうのね選ぶような形になるんですよ。で、閲覧側、見る側としてはどうなるかっていうと、タブがね新しくドーンとね真ん中にコミュニティのタブが増えるようになりました。一番左が、ツイッター全く知らないよって方のためにちょっと想像してほしいんですけど、スマホの画面ね、インスタでも SNS 大体 TikTok でも大体一緒なんですけど、画面の下側にねいくつかタブがあるわけですよ。で、なんか、やってほしい動作の優先度高いものたちが、この下のね、5タブとか4タブとかに入るんですよね。で、ツイッターで言うと、一番左にホーム、いわゆる、メインがフォローしている人たちのツイートが流れて、たまにおすすめが出てるとか、フォローしている人がいいねしている投稿ですとかが出てくるタブ。で、隣に検索だったかな、もともと。で、もともとのね、ちょっと並びは忘れたんですけど、コミュニティ機能がどこに入ったかっていうと、先ほどポロッと言ってしまったんですが、真ん中にね、真ん中に来たんですよ。だから、めちゃめちゃ超優先度高いし、ゴリ押ししていきたい機能っていうのがね、すごいわかる、形になってるんですよね。で、話ちょっと戻すと、閲覧側としてはなので、この真ん中のタブ、真ん中のタブがコミュニティのボタンなので、そこを押すと、いろんなコミュニティ入ってるんだけど、各コミュニティで誰かが発言している、各コミュニティで、そのコミュニティ向けに発言している、ツイートがタイムライン形式で出てくるみたいなね、そんな感じになってます。だからそこのタイミングだと、10個コミュニティ入ってたら、10個のコミュニティに関するツイートが、こう入り乱れてね、出てくるような、そんな感じになりますね。はい。で、このね、やっぱツイッターが完全オープンと完全クローズドみたいな、このパッキリとしたね、究極の二択から、このコミュニティっていう話ですよね。閉じたといったものの、半分閉じて半分開いたみたいな、そんな感じの世界観じゃないですかね。だからもうツイッターさん的には本当に全く新しい世界観を生み出してるっていう感じで、個人的にはめちゃめちゃ面白い大ニュースだなって思ったんですよね。で、しかもスマホの画面下の真ん中のタブを使ってるわけですよ。で、ここからね、コミュニティ機能入ってみて、実際どうなの、使ってみてね、ゆとはどう思ってるのっていう話をここからしていこうかなっていうところでございます。はい、このまま続きます。はい。 で、まあ、オープンな世界から閉じた世界へっていう流れもなんとなく組みつつなんですけれども、まあ、僕がねツイッターのコミュニティで入っている者たちは、正直ねまだ一切盛り上がってはないし、ほぼほぼ休眠っていうのが正直なところなんですよ。なので機能がちょんと出て、興味関心高い人たち、ちょっと積極的に触る人たちがコミュニティ作ってみてやろうとしたけれども、今のところね僕が見る限りはあんまみんな使いこなせてないなっていうのがね正直なところなんですよ。ただやっぱりね、冒頭から申し上げているようにツイッターさんにとってめちゃめちゃ新しい取り組みだし、結構ね相性いい、取り組みというか機能だと思うんですよね。なので、まあ、可能性としてはめちゃめちゃ感じるっていうのが第一印象でございますと。でちょっと当たり前共通認識みたいな形ですっ飛ばしちゃったんですけど、オープンな世界から閉じた世界への流れってあなたも感じないですかね。どういうことかっていうと、やっぱねこうオープンな、ツイッターとか代表的ですけどね、まあ、ふとした時に炎上してしまったりとか、自分がこうその炎上の対象になってなくっても、やっぱちょっとツイッターとかヤフーコメントとかかな、まあ、YouTube のコメント欄とかもですかね、なんかこうやっぱ戦ってる感とか、まあ、無駄に争ってる感とかあるじゃないですか。それがね個人的にはそんな好きくないんですよね。あなたはどう思いますか？僕で言うとやっぱねこう伝えたい人に伝えたいし、まあ、伝えたい人に届けたいし、まあ、そう思ってる人だけに届けたいっていうのが結構強いんですよ、思いとして、だからなんか拡散性とかあんま個人的には、ね、求めてないんですよね。だから、まあ、ちょっと言い方変えると、まあ、この僕は音声やってるんでそれでいくと、この話がね聞きたいって思ってくれてる人、その人だけに届けばいいっていう、まあ、僕の音声配信でもそうなんですが、そういうスタンスなんですよね。でこれ音声に限らず結構こういわゆるテキストの SNS とか、まあ、画像インスタとかの SNS でも結構その流れってあると思っていて、まあ、その需要があるところ、その同じ興味関心が強い人とか同じこう価値観ちょっと近めの人たちに向けて発言がしたいっていう需要ってね結構強まってると思うんですよ。はい、でもちろんそういう閉じた半分閉じたような世界観になってくると、閉じてるからこそこう、まあ、アグレッシブな発言だったりとか、ちょっとね頭の中が整ってない状態で、考え中みたいな声が届いたりとか、結構ね体験としてもねいいんですよね。僕はこうツイッターのコミュニティではその体験あんままだできてないですけれども、他のコミュニティアプリとかコミュニティ入っていてそういう風に感じるんですよね。まあ、ただ例えばツイッターのコミュニティでいくとどうだろうな、まあ、ツイッターってやっぱり伸びるアカウントって、まあ、ひたすら1日1個とか1日何個とか有益な情報をねもう機械のようにロボットのようにつぶやくアカウントとか結構伸びてたりするじゃないですか。でもそれって戦略なだけで、その中の人ってもうそのロボットみたいに有益な情報を定期的に言う人じゃないじゃないですか。そういう結構、まあ、有益情報とか基本言ってそうな人がコミュニティ内だと緩い発言をされて違う一面が見られるとか、そういうのもねなんか結構面白い価値だったりするなっていうのはありますね。もちろんそれがツイッターのアプリ内で完結する必要が本当にあるかって言われると、まあ、そうかわからないんですけれども、まあ、でもねツイッターで有名な人とかが他のアプリでコミュニティやるケースも結構多いですし、中であったらいいなとか、なんかねそこと、まあ、それ例えば他のコミュニティアプリ、スラックとかディスコードとか、Facebook のグループとかもろもろやってても、ツイッターの中だとそのなんだろうな、まあ、ツイッターのノリに近いコミュニティだから、なんて言うんだろうな、もう一度言い直すと、別のアプリでコミュニティやってたとしてもツイッターのコミュニティ機能っていうのはなんか別物として結構使えるように育つ可能性もあるなと思っていて、そういう意味でもね注目でございます。要はなんだろうな、もう雑に一言だけ言うと、こうやっぱテンションが違うと思うんですよね。ツイッター感覚よりの、コミュニティ的な価値っていうのが生まれたら面白いなと思って僕は期待してますし、そうなっていくんじゃないかなってちょっとね思っているというところでございます。はい、そんなところで大体ツイッターのコミュニティとかこう閉じた世界への流れみたいな話、まあ、大体話せてきたかなと思うんですが、最初に申し上げた通りね、ちょっと音声も絡めて最後雑談的にお話をして終わります。はい、で何かっていうと、僕ねこの音声もこう閉じたコミュニティと捉えてというか解釈して発信してるんですよね。ちょっとイメージ湧きますかね。要はこの音声ってめちゃめちゃ拡散性ないじゃないですか。プラスして僕ってこの番組全く SNS とかで宣伝してないんですよね。なので、まあ、ちょっと前からよく言ってるところではあるんですけど、どうやってあなたこの僕の配信にたどり着きましたっていうのが疑問なほど、本当ね、 なんか能動的に探して見つけてくれたか、誰かにねおすすめしてもらってたまたまたどり着いたっていう方だと思うんですよ。だから、まあ、全然ねオープンかと言われると、まあ、誰でも聞ける状態にあるっていう意味だとオープンなんですけれども、もうあくまで僕のこの話とか声を聞きたいと思ってくださる方の時にこう、はい、今甘噛みしたのでもう一回言うと、僕のね声とか話を聞きたいと思ってくださる方だけに届く配信になってるんですよね。だからまあ、繰り返しなんですけど、音声ってやっぱ拡散性全然ないので、他の形式のテキストとか動画のメディアと比べてそれ以外の人には本当届きにくいんですよね。だからまあ一対一、僕が1で、あなたが聞いてくださる方としていて、まあ1対1の感覚で配信はしているものの、まあ、全体として見るとね、僕が1人話していて聞いてくださるリスナーさんがたくさんいるみたいな構図、1対他の関係じゃないですか、なんですけど、やっぱ閉じたコミュニティっていう感じがね、僕からもするし多分あなたからもするんじゃないですかね。やっぱりこう僕のね配信とかね、規模は正確にはちょっと防げるんですけど、本当ね、まあ、ある学校の全校生徒ぐらいの人数が、まあ、配信聞いてくださってるわけですよ。でも本当にね、良くも悪くも全くねそれが外に出てないじゃないですか。多分あなたもね僕の配信についてつぶやいたことほとんどないと思います。僕がそんなにそれをね推奨はしてないので、まあもちろんね、僕がねツイッターとか交流を積極的に取るタイプではないっていうのも結構大きいですけどね。はい、ちょっと話がそれすぎたので戻すと、コミュニティ内の発言ってこれに近いんですよね。まあそれが音声だろうがテキストだろうが動画だろうが画像だろうが何でもいいんですけど、そういうなんか閉じたコミュニティ内での発言ってこの僕が音声配信でやってるこの感覚、今話したような感覚に結構近いですよね。要は特定の何か興味を持ってくれてる人がいて、そこに対してそこにこう特定なところにめがけて話ができる、まあ話じゃなくてもね発言、テキストでも画像でもですけれども話ができるっていう話ですね。でプラスして、しかも本当に余計な炎上リスクもない、まあ少ないっていうのが正しいかな。はい、というところで大体話したいことは話せてきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。何かねオンラインコミュニティとかオンラインサロン的なものとか、まあツイッター機能のねコミュニティでも何でもいいんですけれども、そういうコミュニティ入ってないなっていう方はね、ぜひ探してみてはいかがでしょうか。今日ご紹介したねツイッターとか、あとは他にもノートとかスラックとかね、あとは Facebook グループとかね、Discord とか、いろんなところでコミュニティ運営がされてますので、ぜひぜひね、参加してみてはいかがでしたでしょうか。ちなみにね、この今出た中で、Discord さんってやつがね、またまた面白いので、次回それをネタに話そうかなと思っております。はい。というところでね、今回の配信は以上なんですが、いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、僕の配信では Web とかアプリとか、テクノロジー的なテーマを題材にしつつですね、どちらかというとセットでお話しする僕の感想だったりとか、周辺の知識だったりとか、そこから考えている妄想の話、そちらの話が、めっちゃ噛みましたね。まあいいや、そちらの話がメインの番組となっております。ちょっとでもね、良かったかなとか、役に立つなと思ってくださった方、もしもしいらっしゃいましたら、フォロー、サブスクリプション、あとはレビューとかね、お願いできると嬉しいです。はい。あとは最近ね、僕友達と脳と食のラボラジオっていう脳と食のテーマにしたお話と、あとはゆる数学ラジオっていう番組、どちらも僕が聞き手なんですけれども、他の番組そっちはがっつりいい音質で配信、編集もしてお届けしてますので、興味持った方はねぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいです。はい、というところで今度こそね最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。ではではまた。